センツ、
毒にも薬にもなるラジオ。
こんにちは、アイドラッグストアの小野ゆうきです。
こんにちは、番組ナビゲーターの新保智恵です。アイドラッグストアプレゼンツ、毒にも薬にもなるラジオ。この番組はお薬選択の自由がモットーのアイドラッグストアがお送りします。世界中から医薬品やサプリメントの個人輸入代行を手掛けているオンライン薬局ならではの視点で、最新の医療ニュースからお買い得商品の情報まで、ポッドキャストを通じて時に楽しく、時にシリアスにお伝えしていきます。さあ、新年度が始まりました。新しい学校、新しい職場、環境の変わった方もいらっしゃるかなと思います。初めてこの番組に出会ってくださる方もいると嬉しいなと思っておりますので、改めて自己紹介をさせていただきます。初めまして、新保智恵と申します。 SMAP とヤクルトスワローズと K-POP アーティストが大好きなフリーアナウンサーです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、アイドラッグストアの小野ゆうきです。実は告知なんですけど、
はい、
私4月1日が誕生日なので。
おお、
はい、
誕生日だった。
初めての人、お祝いのお祝いのですね、コメントいただけると嬉しいです。はい、
初めてじゃないのに知らなかった、ごめんなさい。
はい、
すいません、何のプレゼントもお渡しせず。
あ、いえいえ、気持ちだけで十分です。
はい、
はい、新年度1回目の配信も最後までよろしくお願いいたします。
アイドラッグストアプレゼンツ、
毒にも薬にもなるラジオ。
お送りしております、毒にも薬にもなるラジオ。ここからは最新の医療情報をご紹介するメディカルニュースのコーナーです。医療業界の動向に社内一詳しい田澤秀樹さんとお送りします。田澤さん、よろしくお願いします。
はい、田澤秀樹です、よろしくお願いします。
それでは今回のメディカルニュースです。アステラス製薬、更年期障害薬を日本で最終段階の治験へ。3月4日、日本経済新聞が報じたニュースです。アステラス製薬は更年期障害向け治療薬フェゾリネタントについて、日本で臨床試験、いわゆる治験の最終段階にあたる第3相治験を始めたと発表しました。治験の結果を踏まえて日本でも承認を申請する方針です。フェゾリネタントは女性の閉経に伴う顔のほてりなどを治療する経口薬で、2023年5月に承認を取得したアメリカではベオーザの製品名で販売を始めています。非ホルモン治療薬として更年期障害の治療に向けた新たな選択肢となる可能性があります。
はい、今回は女性更年期障害に対する新たな治療薬が登場するかもしれないというニュースです。
はい、女性更年期障害ですが、のぼせ、ほてり、発汗、イライラ、不眠と、症状は挙げきれないほどで、これらの症状を引き起こす大きな原因は女性ホルモン、エストロゲンの低下と言われていますね。
はい、低下した女性ホルモンを注射で補うホルモン補充療法、通称 HRT などが治療の手段として挙げられます。はい、あるいは命の母に代表される生薬を主成分とした OTC 薬、つまりドラッグストアなどで買える一般用医薬品もあります。
今回ニュースに取り上げたのはホルモン治療薬ではないということなんですね。
はい、
女性更年期障害に対する新たなアプローチの治療薬として期待されていますが、これはホルモンのバランスを整えるための薬ではあるんですね。
そうですね。はい、ニューロキニン B という脳内物質に働きかけ、ホルモンバランスが崩れることで起こる症状を防ぐ薬になるそうです。
女性更年期障害は日本では未だにその治療をするということがそもそも普及していないんじゃないかなというように思われて、やっぱりこう治療ってなるとなかなかそんな方法ってあるのかなって今考えてもちょっとわからないなという感じですね。
は
い、
そうなんです。2009年とあまり新しい情報ではありませんが、冒頭でご紹介した代表的な治療法、ホルモン補充療法も日本ではまだ 2% にも満たない普及率というデータがあります。アメリカ、カナダ、フランスなど 30% 以上の普及率の国も多く、その中でもオーストラリアは 56% と半数を超えています。 はい、海外では治療するのが実は割と一般的なんですよね。
そうなんですね。日本は 2% 以下、まあ、これはそもそもその治療の文化がないと言い換えてもいいくらいかもしれないですよ ね、
そうですね、はい、
ただホルモン治療には血栓症などの発症リスクを高めるのではないかという見方もあるようで、日本人 の、 その慎重な国民性もあって低い普及率なのかもしれませんね。
はい、以前当番組のボリューム13でも取り上げましたが、更年期障害は男性にもあると言われています、うん、男性更年期障害もまた女性同様ホルモン補充療法による治療が可能ですが、その普及率は女性よりもはるかに少ないでしょうね。
そうですね。ボリューム13、女性だけじゃない男性にもある更年期の苦悩の回ですね、はい、こちら概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひお聞きいただければと思います。更年期に苦しむ方も自分だけの悩みではない、治療の方法もあると知ることで前向きに向き合うことができますよね。また多くの方が治療していると分かれば、家族や友人など周りの方が抱くイメージっていうのも大きく変わっていきそうですね。
はい、本当にそうです、うん、ただこの更年期障害治療薬フェゾリネ担当ですが、個人的には心配というか気になっている点もあります、うん、
それではこの流れでこのニュースの毒になるポイントから伺いましょう。
はい、この薬はアメリカでは2023年の5月に発売されているものです。発売当初かなり期待されていたんですが、はっきり言うとあまり売れていないようです。2024年の3月期の発表で売上想定533億円のところを大幅に下回る71億円という結果だったようです。
あ、そうですか。533億円が71億円と、まあ、随分大きく差が開きましたね。
そうですね。
この要因はどう見ますか？冒頭でお話ししたホルモン補充療法も日本ではあまり普及していない状況で、そんな日本ではこの新しい薬っていうのは受け入れられるでしょうか？ちょっと気になりますね。
はい、そうですね。メーカーとしてはご利用しの姿勢です。絶大な自信があるからこそ日本でも承認を進めているのでしょうね。2025年までに3000億円の売上を目標としていて、現状はプロモーション不足が原因で十分にターゲットに浸透していないと分析しています、うん、今後はテレビ CM も増やし、医師側へのプロモーションも強化し、啓発活動を行っていくそうです、う
ん、なるほど。本腰を入れて売り出していくという感じですね。それでは薬になる点はどう見ますか？
はい、まず前提として更年期障害は患者本人だけではなく家庭や社会にも大きく関係があります、うん、具体的なところで更年期障害を一因とする離婚や離職にも発展することが少なくないそうです。更年期と言われる世代は管理職に就かれている方も多く、うん、NHK の2021年の調査では更年期による離職の経済損失は男女合わせておよそ6300億円と言われています。
まあ、離婚とか離職とかと聞くとね、ちょっとヒヤッとする響きだなと思いますが、
はい、
これはきっと大げさな例え話ではないですよね、先ほどの経済損失およそ6300億円のうち4200億円、つまり 66% が女性の離職による損失なんだそうですね。
はい、更年期障害は体調不良や感情のコントロール不調が症状として挙げられます。これを抑えることは患者本人だけではなく、その家族や職場等本人を取り巻く環境にも良い影響が期待できます、うん、また正式承認発売はまだ先になりますが、何よりもこの薬が普及することで更年期障害と向き合い治療すること自体が日本で今よりも普通のことになるのではないかと私は思います、うん、つまり治療法だけではなく日本での更年期障害のイメージを一新できるチャンスになるかもしれません。
そうですね。新薬の登場となると患者さんの症状への効果というイメージが先行しますが、疾患とその社会とのつながり、そして病気や治療のイメージを変えうる薬になるのではないかということですね、
はい、
とても期待が持てます。田澤さん、今回もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
アイドラッグストアプレゼンツ、
毒にも薬にもなるラジオ、
お送りしております毒にも薬にもなるラジオ、続いてはこちらです。
川柳コーナ
ー。このコーナーは毎回番組からのお題に合わせ575の川柳をリスナーのあなたから送ってもらうコーナーです。川柳の審査員はアイドラッグストアの店長金子さんに務めていただきます。金子店長、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、アイドラッグストア店長の金子でございます。
さあ4月ですけれども、はい、春の予定は何か、はい、店長ありますか。
いや待ち望んでいたアウトドアシーズン、
お来た、
はい、
そうですね、キャンプ趣味ですもんね。
一回行ってきたんですけど、埼玉県の時川町というところに行きました。
はい、
まあ油断してましたね。埼玉ならそんな寒くないかと思ってたんですけど、うん、朝起きたらもういろいろ凍ってて
春のキャンプはまだ寒いと、は
い、いやでもやっぱり星空とか綺麗 で、ね、今年もいっぱい野原に行こうと決めました。
あ素敵です、はい、さあそれでは皆さんの作品紹介していきましょうか、はい、今回の名人賞は何でしょうか。
はい、一番良かった作品の名人賞には、2000円分のポイントに加えまして、こう汗の匂いをシュッシュと抑える、薬用デオ35プラスを差し上げます。
はい、それでは作品紹介に参りましょう、はい、今回のテーマは4月1日のエイプリルフールにちなみまして、嘘も方便です。
はい、それでは、しんぼさん、一つ目の作品のご紹介をお願いいたします。
まずはこちら、こうじさんの作品です。遅くなる、帰りたくない妻がいる
このね、あの1個目の5文字上の句で、はい、嘘をついて、 そうですね、その後こう淡々と理由を語る構成がお見事だと思いました。
はい、
まあ、あのそれぞれのご家庭にきっとそれぞれのご事情もあるんだろうなと思いますが、
はい、
ますがもしあの何か奥様の不機嫌に心当たりがある場合にはですね、うん、ハーゲンダッツとかプリンとかちょっと甘いものを買って、素直に謝るのもいいんではないかと思います
そうですね、はい、何か対策をするってことですね、
はい、
さあ続いてはこちらです。ラジオネーム4413の作品です。変わらない、同窓会は嘘ばかり
すっごいリアルでまさにこの変わらない あの伸ばし棒がですね、
あるんですよね、書いてくださってる、
波打ってるニョロニョロの記号で表現されてたんですけど、はい、そこがすごくリアルだなと、あの僕同級生の女子の声で再生されて、
はい、再生したんですね、
はい、あのくすっと一本取られました、はい、
あ、まあ、でも最近はね結構皆さんなんか、はい、私もこう久しぶりにこの間、うん、あの職場 の、 あの元同僚だったりとか先輩方とこう会う機会がありましたけど、はい、なんか本当皆さ なんか変わらないなっていう気もしていて、
はい、
うん、あの半分嘘じゃないんじゃないかなっていうのはちょっと思いますけどね、はい、この句のためにこう作ってくださった感もありますよ。
なるほど、
うん、うん、
なるほど、
はい、では続いてはラジオネームトラノさんの作品です、
はい、
サプライズ、気づいてたけど知らぬ顔。
これは愛ですね。
本当ですね、
はい、あのこうプレゼントなのかな、贈られる愛と、うん、それをこう受け取る側の愛の2つの愛が何かこう表現されているなと思いました、うん、なんかこう不器用な彼氏彼女からの恋人のこのプレゼントかなとも浮かんだんですけども、はい、まあ、もしこれが親子間でのサプライズだったらとか、こう想像すると可愛くてですね、非常に味わい深い句だなと思いました。
本当ですね、特に子供だとね、はい、サプライズだってもちょっと言っちゃいますからね、うんうん、先にねそこが可愛いなと思いますけどね。さあでは続いてラジオネーム、はい、川瀬あいらさんの作品です。俺割った、妹かばう兄の愛。うわ、これは素敵。
これも愛ですね、
うん、
なんとなくこう全部事情が分かっている親御さん目線の情景なのかなと私は読みました、
ね、
はい、まあ、私あの子供いないんですけど、うん、独身のアラフォーなので、
はい、
でもなんかこうじんわりくる優しい句だなと、
そうですよ、
はい、思いました、
ね、みんなが気持ちが分かる感じがしますよね、
うんうんうん、
ね、あの目に浮かぶ感じがします、はいはい、では最後はこちら、陽子さんの作品です。いくつでもレディー扱い、ときめくの。
これも素敵、
ね、
やっぱりあの年齢によって褒められる言葉って変わっていくなと思うんですけど、
ま、
なんとなくこう私女性の気持ちになって、うん、いくつになってもレディー扱いしてくれるなら、うん、こうずっとレディーでいるわよっていうような決意表明にも感じられました。
はい、本当に本当に、だって男性もね、いつまでもかっこいいねとか、うんうん、素敵だねとかね、年齢重ねるとダンディですねとかね、
はい、
やっぱ褒められると嬉しいですもんね、
う
ん、
そう思います、
はい、さあ金子さん、今回の名人賞はどの作品にしましょうか。
はい、今回はですね、
はい、
あの100件以上実は募集がありまして、
ありがとうございます皆さん。
しかもすごく質が高くて、あのディレクターも私も非常に、
はい、
あの悩みに悩んでこちらの句に決めました。 はい、では名人賞はこちらです。遅くなる、帰りたくない妻がいる
言い方が上手でした、
はい、ありがとうございます、はい、こちらの作品をご応募くださった浩二さんですね、おめでとうございます。はい、今回あの副賞がですね、匂いケアの商品なので、うんうんうん、こう奥様との距離が少しでも、縮む可能性があるのではないかと。
なるほど、
はい、非常に余計なお世話ですがこちらの句を選出いたしました
おめでとうございます、はい、名人賞の浩二さんには2000円分のポイントに加えて薬用デオ35プラスを差し上げます。
はい、まあ、だんだん春になって暖かくなってきました、うん、汗をかきやすくなりますので、匂いケアにぜひお役立てください。
そうですね、
この商品あれですね、小野さんも一押しの商品ですね。
はい、はい、自分が仕入れてきましたので、
じゃあ一押しだ、はい、間違いない、
はいはい、もう夏だけじゃなくって、うん、加齢臭とかそういったのが気になる方多いと思うんですよ、うん、ぜひ使っていただきたいですね、
はいはい、その他作品を紹介させていただいた皆様にもアイドラッグストアでお買い物に使える2000円分のポイントを差し上げます。楽しくお買い物してください、
はい、
さあ金子さん、次回のお題は何でしょうか。
はい、はい、次回のお題はこちらです、うん、母は強しです、
はい
はい、というのも、今年2024年の母の日がですね5月の12日なんですけども、こ うちのお母ちゃんパフルだったなというような、思い出ですね。こちらを五七五で綴っていただければと思います。ただ、まあ、あのお母さんでも、うん、あの自分のお母さんのことでももちろんですし、母になった自分のこと、うん、または、奥様への、内容でも良いかなと思いますので、はい、皆さん5月12日が母の日なので母の日のプレゼントも忘れずにと思います、
はいはい、では金子さん、今回もお手本の一句お願いします。
はい、味見せず匠の味わい母割烹。はい、というわけでですね、まあ、新生活の話題が冒頭にもありましたけど、僕実家を出てちょうど9年になりました。で、結構自炊する方なんですけど、うん、あの帰り遅くても一人で外で食べるのが苦手で、うん、はい、ただまあ料理の味は一生お母ちゃんには勝てないなと。特にあのうちの母の煮物はすごく上手なんですけど、ただ味見しないんですよね
でも分かるな、はい、味見しないのあれ
本当ですか、うん、でもそこが匠の
私は匠じゃないかもしれない、単なるズボラかもしれない。
いやでも死ぬほど味濃い時もありますでもやっぱりお袋の味という形で、はい、僕はお気に入りの味ですね。
あ、でもこのね、はい、あの句をお母様にぜひ聞かせてあげていただきたいなと多分すごく喜ばれると思うので
聞いてくれるかな、ね、
聞かせていただきたいなと思います、
はい、
さあ金子さん、次回の名人賞何でしょうか。
はい、次回の名人賞の方には G10 炭酸プレミアムムースシャンプーを差し上げます、
はい
はい、こちらはですね、あのシューッと泡立つムースタイプの、うん、シャンプーになっておりまして、たっぷり髪について考えた成分を配合したもっこもこのシャンプーですね。何よりこう使っていただくと炭酸がですね、頭皮でシュワシュワっと弾けて非常に気持ちいいです。
いいですね、
はい、
はい、この G10 炭酸プレミアムムースシャンプーですね、
うん、
ムースで出てくるタイプの、はい、シャンプーで、非常に珍しいタイプだと思います、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、もう泡立てる必要ないので、はい、もうガシガシ使っていただけたらなと思います。で、この商品ページにですね使い方動画で載せてありますので、そちらもチェックしてみてください。
はい、うん、さあ次回のテーマ母は強しの作品投稿は4月21日日曜日までにお願いします。
はい、
川柳の応募方法ですが、番組概要欄に記載しております公式 X、旧 Twitter へのメッセージ、もしくはお問い合わせフォームのリンクよりお送りください。本名とラジオネーム、両方忘れずにお書き添えください。
はい、今回もたくさんのご応募お待ちしております。よろしくお願いします。
以上、川柳のコーナーでした。
ありがとうございました。
アイドラッグストアプレゼンツ、
毒にも薬にもなるラジオ。
お送りしてまいりましたアイドラッグストアプレゼンツ、毒にも薬にもなるラジオ、そろそろお別れのお時間です。
はい、今回嘘川柳ですね。
嘘川柳って言い方があれですけどね、
すごい愛のある
嘘の方面ね、はい、
嘘でしたよね、
はい、
ちなみに辛坊さん、最近ついた嘘なんですか、
うん、嘘なんてつくわけないじゃないですか。
あ、そう
っ
すか、はい
冷たい。おっさりしてました今。さあ、番組ではリスナーの皆様からのメッセージお待ちしております。番組概要欄に記載しているお問い合わせフォームのリンクよりお送りください。その他にも旧 Twitter X のアカウントにリプライを送っていただいてもいいですし、 Spotify からメッセージを送っていただいても OK です。あなたの送りやすい方法で送ってください。
メッセージがご紹介できなかった方にもアイドラッグストアオリジナルタオルが当たるチャンスがございます。水につけて戻す圧縮タオルとなっております。シンボアナや、自分宛にメッセージを送っていただくと、当たる確率がアップするかもしれません。
絶対違うでしょ。番組内でご紹介したニュースの元記事やアイドラッグストアの販売商品、ご紹介した健康情報などへのリンクは各プラットフォームの概要欄で確認できますので、合わせてご活用ください。アイドラッグストアプレゼンツ、毒にも薬にもなるラジオ。この番組はお薬選択の自由がモットーのアイドラッグストアがお送りしました。
それではまた次回お会いしましょう。お相手はアイドラッグストアの小野裕樹と
新保智恵でした。
ありがとうございました。